Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ108です。
やっていきましょう。
今回のテーマは、藤子不二雄作品のゲーム。
はい。
ということでね。
ついに FF の話ですね。
紛らわしいから、そういう言い方すると。間違ってはないけど。ということでね、今回はね、藤子不二雄作品でゲーム化されたものを、
うん、はい、
まあ、こう、ざっと、話していこうかなということでね、
はい、
長谷川さんの方でいろいろ調べてもらってるんですけども、
はい、
年代で言うとどのあたりまでになりそうですかね。
とりあえず、
うん、
ファミコンのタイトルは、ちょっと詳しめに調べて、
うん、はい、
まあ、それ以外はこんなものが出てますよ、ぐらいで。
はははは。
やっているので、うん、91年くらいまで。
なるほど。じゃあ結構ありそうですね。
うん。
まあ、もう今更ね、藤子不二雄の説明をするというのも、
ああ、
変な話ですけども。
考えてなかった、それは。
まあ、代表作としてドラえもんとか。
はい。
今更言うと、どれをあげればという感じはしますが。
大体、ね、
まあドラえもんでも
いい。ばっかりだから。
だいたい通じるかなと、
うん。
A さんの方で行くとね、プロゴルファー猿とか。
マタロウ。
マタロウですね。はい。
漫画道とか。
そうですね。
うん、
はい、まあ、たくさん漫画作品書かれている作家さんですけどもね。
はい。
今回はその原作を使ったゲームの話をしていこうということで、うん、本編の方でね、詳しく話していきたいと思います、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Days of Life with Games. Brightbit Brothers. FF の話ですけど。
だから、ややこしいから。
ややこしい。一回ぐらい言っとこうかなと思って。
はい、
ファミコンで出たタイトルを調べてきたんですけれども、
はい、
最初に出たのがですね、何だと思います、う
ん、最初。やっぱドラえもんじゃないですか、やっぱ。
オバキューなんですよね。
ああ、あれ最初。
はい。
あれもね、結構評判良くて売れたと思いますけどね、確か。
売れたのは、覚えてます、
うん。
結構持ってる友達いたんですが、
ね、うんうん、
1985年12月16日、
うん、
ファミコンのカセットでバンダイから出てます。
そうか、オバキューが一番か、
うん。
うん。
まあ、アクションゲームですね。横スクロールアクションかな。誘拐されたお化けの仲間を助け出すことが目的の横スクロールアクションで全12名ということで、うんう
ん、はい、
結構、ね、犬以外にも襲われてたんで、
うん、
なんでQちゃんあんなことになってんのかなって思ってたんですけど。
そこを気にしてたんです、ね、
だって街の人とかに襲われませんでしたっけ、
うん、結構ね、まあ、街にも怖い人いるんじゃないですか、やっぱり。うん、まあ、だって街の人からしたらお化けですからね。
そうなんですよ。でも、うん、お化けの仲間が誘拐されてるって、そんな話だったのかって感じなんですが、これが一作目のようですね。は
い、うん、なるほど、うん。
その翌年、1986年に、3月15日、
うん、
ハドソンから忍者ハットリくんが出
ます。
うん、
ああ。
はい。
あ、そうなんや。
まだドラえもんじゃないんですね。
そっかそっか。
うん、
へえ。まあ、ハットリくんも売れましたし。
売れましたね。
すごくメジャーだと思いますよ。
ね。
遊んだ人多いと思います。
多いと思う。
うん。
うん、多彩な忍術を駆使して制限時間内に鳥居、うん、まあゴール地点ですね。鳥居を目指すっていう横スクロールアクションで、
うん、
そうですね、まあ、ちくわ、おわ、鉄アレイみたいなね。
そうですね。
感じですけれども。
うん、お化けの Q 太郎も、服部くんも BGM すごい印象的ですよね。うん、
確かに。
どちらもね、よくできてましたよね。
うんうんうん、そうそうそう、うん。なんていうか、アニメのね、元の曲がね、
うん、
みんな頭にあるから。それをファミコンの音で再現してくれてるから。
うん、
でも、ハットリくんはちょっとずらしてあるんですよ、ね。
そうですね、うんうん。
で、その、まあ、同じ年の12月13日に、
はい、
ハドソンからドラえもんが出ますね。
う
ん、
ああ、はい、やっと、そっかそっか。
そうなんですよ。だから、3タイトル目なんですよね、うん、ドラえもん。
そうか。
なんかね、本当に、 一作目でドラえもん使ってもおかしくなさそうだけど。
いや、でも改めて言われると確かにそういう順番だった気がしますね。
うん、うん。
キューちゃんとハットリくんはすごくなんかセットで覚えてるイメージがあるな。
そうですね。あの、ファミコンのカセットとしては、うん、その前二作の方がすごく見かけたイメージはあるんですよね。
うん、そうですね。うんうんうんうん。
もちろんね、ドラえもんも遊んでる友達多かったですけど、これはですね、のび太の宇宙開拓史と、うん、のび太の大魔教と、うん、のび太の海底祈願城をモチーフにミックスしたアクションゲームで。
う
ん
う
ん、
そう、これがね、うん、今までのそのオバキューとハットリくんとは全く違うゲームで、
うんうん、
難易度も高いんですよね、急に。
いやー。全部難しかったですよ。
いや、まあ難しかったけど、その、オバキューとハットリくんはアクションゲームの難しさなんですけど。
はいはい。ああ、そういうことね。
ドラえもんはですね、アクションプラス、結構パズル的な難しさがあって、うん、
どこ行けばいいのかな的な感じはあります、
ね。あのね、メトロイドバニアかっていうぐらいね、マップ探索いるんですよ、ね。
多分そんなつもりはないと思う。
なかったと思うけど、うん。だから見た目可愛いけどね、どれも難しいんですよ。
うんうんうん。うん、そうですね。
そう、
うん。うん。そうそう。これのね、ドラえもんのヒゲのドットに対して、藤子不二雄先生からクレームが入ったって。
うん、そうやな。あれでも難しい。あれ以上は無理よ、先生。無理なんですよ、ドット絵ってね。
ね。はい。で、その翌年の1987年の5月25日に、はい、ディスクシステムで、バンダイからあるゲームが出てるんですけど、
う
ん、
はい。なんだそれ私大好き。プロゴルファー猿です。
そうです。よく知ってますね。
はい、私大好きで、めっちゃ遊んでました、
うん。プロゴルファー猿、影のトーナメントかね。
すんごい面白いんですよ。
これ、だってもう、要は原作再現系のスポーツゲームですよね。とんでもゴルフっていうか。
そうです。
うん。
だ壁の反射使ったりするんで。
うんうんうんうん。
ビリヤード的なゴルフなんですよ。うん、
なるほど。
すんごい楽しい。
あれでしょ？モズ落としとか当たってみても、ね、できますね。できますよね。
うん。すごい楽しい。
結構難しいってこれも聞きましたけど。
難しいですよ。
うん。
うん。でも楽しかった。すごいプロゴルファー猿っぽくてね。
ね。うん、後にね、Wii でも出るんですけど、うん、これが有名な問題作でね。
はい。はい、まあ、見た目はね、すごくよくできてるんですけどね。
ねえ。
ゴルフゲームではありえないことやってるんで。
ねえ。うん。あれでしょ？球の落ちる位置があらかじめ設定されてるんでしょ、
はい、そうなんです。
びっくりしますよね。
衝撃です。そんなゴルフゲーム見たことない。
ないですね。
まあ、いろいろね、問題はあって、大変だったみたいですけど。
ですね。はい。はい、で、1990年2月23日に、エポック社から、キテレツ大百科が出てるんですが。うん、
これ知らないんすね。
これね、すごいんですよ。
はいはい。
これもすごい。
うん、
足を引っ張る仲間たちと、サイケな夢の世界を冒険するゲームで、
うん
うん、これ、コロスケのね、名言というか、うん、
はい、
コロスケいないんですよ、一緒に。
え？
でね、
うん、
道端に電話があって、
はい、
かけると、
うん、
コロスケ出るんですけど、
うんうん、
まず、キテレツ地獄を作るなりよ、うって言って電話切れるんですよ。
何を言うてんの？
でしょ？
どうした？
やりたくなるでしょ。
なる。何それ怖
っ。これはね、本当にね、これいつかね、一緒にやりたいなと思って買ってあるんですよ、これは。
待って、それ、作った人大丈夫それ。
大丈夫じゃない。これは、ね、エポック社は大丈夫じゃないです。
やっぱバンダイとエポック社の違いが出てますね、そこで。
何、うん、ですか？キテレツ地獄ですよ。そんな、そんなの、僕結構長いことアニメ見てたけど、一度もそんな言葉出てこなかったと思うんですよね。
いや、すっごい。すごいな。でもその一言でぐっと引き込まれますね。
ですよね。
うん。
うん、これね、もう本当に、本当にこれ。
ゲーム内容が全く見えてこないんですけど。
アクションゲームだと思います。
はいはい。ああ、そうですか。めんくり型？
ね、ミオちゃん助けるとミオちゃんが後ろについてくるんですけどね、
うんうん、
操作できないけどついてくるから、
うん、
ミオちゃんの動き気にしてあげないと穴に落ちてミオちゃん死んだりするんですよ。
なんか独特やなぁ。
あ、なんでだっけ？花のスター街道だっけな？なんか、
はい、
2キャラを操らなきゃいけないゲームあったと思うんですけど、ああいう感じで。
いやいやいや、どうなのかな？すごいな、いろいろ。
なんか、ミオちゃんってこんな子じゃなかったよなって思うんですよ、ね。
いや、もうそもそも、だから、キテレツもおかしいからね。ね。コロスケもおかしいし。
そう。もういろいろ、おかしいんですよ。
や、道理で知らんわけやわ。全然ピンとこうへん。
ほんとすごいんで、もうね、いつか一緒にやって、まあ、できれば。
レトロゲームプレイレポートでもいいですよ。
あ、ほんとですか。いや、これ絶対クリアできないと思う。
あ、そっか。じゃあ無理か。
無理ですよ。
ちょっと後で動画で調べてみ
る、はい、あ、もうぜひ、はい。ね、僕、本当はペガさんと遊びたいゲームですから。ちょっと、うちわっぽい話しちゃってごめんなさいですけど。うんうん、はい。とりあえずこれくらいにして、はい、次がですね、うん、9月14日に、うん、同じくエポック社から、
はい、
ドラえもんギガゾンビの逆襲が出てます。
ほうほ、ん、う。
これロープレなんですけど、
はい、
これはもう、良作として名高い。
そうですね。有名です ね、
うん、どうしてキテレツでこれできなかったかなーっていうね、エポック社なんですけど、
それはそういうもんでしょう。作ってる人が違うから
まあね、うん、これは劇場大長編のドラえもんのストーリーをうまくこうクロスオーバーさせた感じで、ね、
うん、
まあどっかの物語で出てきた悪者の後日談みたいなね、うん、そいつらがまた手を組んでみたいなものなんですけど、ちょっとレベル上げのバランスとか悪いかなとは思うんですが、
あー、なるほど、
ゲームとしてはドラえもんファンだったらもうすごく楽しめるロープレなんじゃないですかね。まあ、満を持してロープレなんで、それがファミコンの藤子不二雄作品の中でも、多分一番評価高いゲームなんじゃないかなと。
まあ一番遊びやすそうですよね。
うん。
ロープレってね。
そうですね。はい。で、同じ年の12月14日にアイレムから、
うん。
パーマが出ています。
ほうほうほうほうほう。
で、アクションなんですけど、
うん。
この頃流行ってた気がするんですけど、
うん。
基本横スクロールアクションなんだけど、うん。ところどころにミニゲームを足し込んでくるやつ。
ああ、なるほど、
ね。ワギャンが流行らせちゃったタイプ。
はいはいはい。
あったじゃないですか。
うん。あったあった。
ファミコン後期のアクションでこれが結構あるなと思うんですが。うん、
ありますね。
まあそのタイプで、
うん。
もう一個の特徴としては、
うん。
難易度が低め。
ああ、そうなんですか。
はい。どうしても難しいの多いじゃないですか。
多いですね、多い。
パーマンはね、やりやすいんですよね。操作性もいいし。
あ、
はい、
そうなんや。
はい。アイレムからね、出てるっていうのもちょっと珍しいかなと、
うん。そうですね、確かにね。うん。
その翌年の1991年2月15日に、うん、エポック社からパラソル変兵衛が出てます。
へー。エポック社のゲーム知らんのばっかり。
サブタイトルがありまして、おとぎの国は大騒ぎ。うんっていうね。
大丈夫かな
?0 歳から99歳まで遊べる横スクロールアクションゲーム。
何そのボードゲームみたいな年齢制限。何よそれ。
ゲーム冒頭で、あなた何歳ですかっていう項目があって、年齢を入れると難易度設定されるっていう仕組みがあるんです。
へー。
はい。
それでそういう年齢設定があるんや。はい、
そうなんです。だから0歳でも遊べると。99歳まで OK。
それは言い過ぎじゃない？それ0歳は遊べないでしょ。
なんか30歳ぐらいにすると難しくなるらしいですけど。
なんでや、逆や。30歳は優しくしてくれよ。
ねえ。小学生が一番上手いんじゃないかと思います
。ねえ、そうですよね。ほんとほんと。
パラソル編み。これもね、
うん、
結構画面見た感じ面白そうなんですよね。
へー。
割と良作なんじゃないかなと思うんですけれども。で、最後、ファミコン最後の作品として、うん、1991年12月20日に、アイレムから、
うん、
パーマン2。
あら、パーマン好評だったんですね。
そうですね。秘密結社魔導団を倒せっていう、ね、ものが出てまして、
うん、
無印パーマンの、
うん、
僕がね、いいなと思っているところに、ボス戦のスゴロクがあるんですけど、うん、
はいはい。
パーマン2だと、そのスゴロクを失って、
うん、
代わりに空を飛べるようになっているというね。
どういうこと？空を飛べる。
無印パーマン空飛べないんですよ、なぜか。
ああ、そうか、ジャンプしてた、そういや。ぴょんぴょんって、確かにマントつけてるのになんで飛ばへんねやろうと思ってた。
そうそうそう。
そういや、そうだ。
スゴロクを失って、飛行能力を手に入れた、うん、パーマンたちの、
ね、投下効果になってない気はするけど。
ね。うんという感じで、ファミコンはですね、うん、これだけ出てるんですけれども、うん、うん、だから6年の間に、4社ぐらいで9本かな、出てるんですけれども、
うんうんうん、
藤子不二雄作品全体としてね、
はい、
今までのハードでどれだけ出てるかっていうのも調べてみたんですが、これまあ、いつものごとくこう、一生懸命自分で調べて目で数える式なんで、
はいはい、
トップにまとまってるってわけでもないんですけど、
う
ん、
なるほど
漏れあるかもしれませんが、僕が見た限り41本存在すると。
そんだけですか？作品いっぱいあるのにね。
う
ん、
そうなんですよ。
ドラゴンボールぐらい行ってほしいとこですけどね。
やっぱりね、その格闘ゲームとかの波に乗ったか乗らないかがドラゴンボールとの分かれ目ですかね。
ドラゴンボールだって100本近くあったでしょ
う、なんて。そうなんですよ。まあね、ドラゴンボールとガンダムにはかなわないんですが、そうですね、41本出てまして、結構ハードはね、いろいろ出てて、まあね、さっき言ったプロゴルファー猿は Wii だし、
うん、
なんかビータでね、笑うセールスマンが出てたりとかね。
はい、ああ、そう。何アドベンチャーゲームみたいなやつかな。
わかんないんですけど、ちょっとやりたいですよね、ビータの笑うセールスマン。
やっぱりこう、対象ハードに合わせて、その、大人向けの場合は A さんになるんですね、うんうんうん、やっぱ。
なんですかね。ね、
うん。F さんよりはやっぱ A さんの方がいいんやろ
う
な。
ですよね。うん。だって、僕らやりたいって思ってますからね、今ね。
そうですね。うんうんうん。
で、まあ、どんなコミックがね、うん、ゲーム化されてるかですよね。
あ、はい、そうですね。
藤子不二雄先生の作品ってもう、本当あまたあるので。
いや、多いですからね、本当に多作ですから。はい、
で、その中から、まず、ドラえもん。
うん。
41本の中で、
うん。
だいたい20本くらいドラえもんなんですよ。い
や、そらそうでしょ。
はい。
いや、そらそうですよ。
だからやっぱドラえもんが、
うん。
まあ、もう本当に代表も代表。
だって未だに続いてますからね。
そうですね。うんうん、だから、ドラベースとかね、派生作もあるから。
ああ、あったあった。
はい。まあ、ドラえもん。あと、おばきゅうですね。
へえ、人気あるんやな、やっぱ。
あと、はっとりくんが出てて、怪物くんが出てて、うん、まあ、キテレツもね、さっき言った問題作が出てて、はい、パーマも出てて、うん、プロゴルファーサルも出てて、うん、まあ、パラソルヘンペですよね。
うんうん、
あと、21円も回るらしいんですよ。
ああ、ありそうね、確かにね。う
んうん、で、笑うセールスマンがあって、
うん、
ポコニャンも出てます。
ああ、そう。
ポコニャンはね、うん、スーファミの、高額ソフトランキングでも超上位です。
え、なんでそんなことなってんの？
数が少ない。数が少ないんだと思います。箱付きだともう本当に、もう目玉飛び出る値段
です。いや、確かに全然覚えがないです。
ないです。僕も知らなかった。
うんうん、
なんか近年値上がりしたみたいですね。
へ
うん、これだけ出てるという感じで。うんうんうん、まあ、ちょっとね、僕も川崎さんと同じで少ないな思ったよりと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱりゲームが子供のおもちゃから、
うん
まあ、大人も遊ぶものってなっていく中で、
なるほどね、
藤子不二雄先生の作品はやっぱり子供向けのものがどうしても多いんで、
うんうん、
まあ A 先生のものはね、アダルトですけど、
うんうんう
んね、なんかね、知らないけれどマタロウとか出てたら欲しいなと思ったんです
けど、いや、わかる。いや、私、エスパーマミのゲームとかあったら絶対欲しいなって
。欲しい、めっちゃ欲しいっすね。
めっちゃ欲しいでしょ。
それは欲しい。
エスパーマミの横スクロールシューティングとかあったらもう。
めちゃくちゃ強くないですか？だってワープもできるし。
もしくはあれやな。あの街を舞台にしたオープンワールドで屋根の上ピコピコこう消えてワープしながら。
そういう感じ？
飛んでいく感じ
のとか。いや、僕、アドベンチャーとかで、高畑さんと一緒に推理するやつが
いい。うん、あ、いい。それもいい。
もう、マミさんは、
うん、
もうだから看板ですけど、
うん、
もう主役は高畑さんでいいです。
でも絶対そうですよ。そのコンビはね、ね絶対そう。
ね。
うん。
ね。そんなん出てたらいいなって思いますけど。誰か作ればいいのにな
ね
感じですね。
そうか。じゃあ、例えばゲームボーイだとね、ちょっと対象年齢下がるから、うんうん、
はい。
出てたりしないんですかね。
ああ、どうなんですかね。
なんか出てそうな気しません？なんかゲームボーイとかになったら、うん、そういう子供向け、だから、ちびまる子ちゃんとかね。
うんうんうん。
うん、出てたりするから。
うん。
まあ、それでも、やっぱりこうゲームにしやすい題材とかターゲット考えた場合には、やっぱり F さんの方の作品が多くなるんですね、やっぱね。
そうですね。うん。うん
Brightbit Brothers。
じゃあ後半なんですけど、
うん、
今まで紹介した中から、
うん、
そうですね、レトロフリークを買ってから購入して遊んだカセットがありまして、
うん、
じゃあその話をしようかな
と。いいですね、実際長谷川さんが遊んだことがあるものね。
はい、
うん、
評判が良くて前から機会があればやってみたいなと思ってたのが、
うん、キテレツ？キテレツ？
キテレツも買いましたよ。
買ってますか？買ってるって言ってましたね。
はい、パーマンですね。
ああ、パーマンね、
うん。アイレムが出してるっていうのが、まあアイレム好きですから、
うん、
まず気になるし、
なるほど。
で、難易度低いって聞いたので、
そうですね、
じゃあ自分でもできるかなと思って。
うん、
で、あとですね、うん、ドット絵がいいんですよ、これ。
あ、私もね、実はちょっと見たんですが、
はいはい。
非常に綺麗ですね、グラフィック。
ですよね。 いいですよね。すごく。
うまいです。すごく。まあ、ファミコン後期のタイトルっていうのもあるとは思うんですが、うんうんうん、非常に美しいドット絵ですね、あれは。
そうなんですよ。うん。少ない表現力で、ちゃんと藤子不二雄先生のね、うん、タッチを表現できてるというか。
いや、いいと思いますね。ね、
すごくいいんですよね。うん。ちょっとおさらいっぽくなりますけど、はい、1990年12月14日の作品で、うん、ファミコンカセット。開発はね、タムテックスってとこらしくて、アイレムが出してはいるんですけど。
ああ、そうなんだ。開発は別なんですね。うん、
はい、みたいですね。で、あらすじとしては、はい、バードマンの円盤がですね、マッド博士に奪われたと。
誰ゲーム用のキャラですかね。
ですかね、うん。このままではバードマンはバード戦に帰れない。見かねたパーマンは円盤を取り返すための冒険に出るのであった。うん、
お
うん。バードマンどうしたっていう感じですけど。
ねえ。よっぽど油断してたな。
ねえ。ねえっていうか、バードマン行きなさいよっていうね。まあ、ねえ、そうそう。まあまあ、原作でもバードマンって言うばっかりですけど。割とね。で、操作なんですけど、うん、A ボタンでパンチなんですが、うん、アイテムを取ってると波動砲って言ったかな、弾が出るようになります。うん、でですね、ほとんど弾出てる時間の方が長いです、ね。
あ、そうなんや。
はい。で B ボタンでジャンプというすごくシンプルな操作、
う
んはい。
そうね、あの例のマントつけてるけどジャンプね。
そうです、ジャンプ。うん、2になるとジャンプ中になんか操作すると飛ぶらしいんですけど、うん、レッドアリマみたいな感じなの
かな。そうかそうか。ジャンププラス飛行があるんです
ね。はいはい。
あ、なるほど。
無印の状態だとまだ飛ぶことを知らない。そうですね。
いや、知ってるよ。マントしてるっつ
ん。操作キャラがですね、うん、1、2、4、6の面が、パーマン1号なんですね、
うん。あ、面ごとに決まってるんですか？
そうなんです。うん、で、3面と5面がブービーなんですよ、
う
ん。
ほう。
うん。で、ブービーの方がパーマンよりジャンプ力がちょっとある感じです。うん、はいはい。で、うん、まあ、横スクロールアクションで進んで、ボスとの対決がスゴロク形式のゲームになるっていう作りです。う
ん
う
ん
う
ん、残り二人は出てこないですか？
残り二人もちゃんと出てくるんですけど。
その、残り二人の面はないんですね、じゃあ。
ないっす。
そこが、なんか、どういうことなんでブービーだけあんの？
ねえ。だったら全部1号でいいじゃんっていうね、うん、感じしますけど、なぜかブービー使えるんですよね。
変な構成。
はいはい、パーヤンとか結構使ったら面白そうだけど。
そうですよね、面白そうですけどね。はいはい。
で、ボス戦がスゴロクなんですけど、うん、ラスボスだけは普通にアクションです、さすがに。ラスボスまでスゴロクだとちょっとね、緊張感がないのかな。
ボス戦スゴロクというところを説明してもらわないと。
あ、しましょう。
だってピンとこないでしょ。うん、その、当たり前みたいに言われましても。
そうかそうか、うん。当たり前じゃなかったですね。
当たり前じゃないですね。あんまり聞いたことないですね。
まあ、スゴロクってご存知ですよね。
はい、知ってます。って、はい、じゃあ、スタートとゴールがあるんですね。
そうです、そうです。で、ボスもスタートします、うん。同じとこからスタートじゃないんですけど、はい、あの別の場所からスタートして、ゴールは一緒っていうことで、うん、まずプレイヤー先行でダイスを振ります。桃鉄みたいにゲーム上にサイコロがあって、うんまあ、ダイスがあってコロコロコロ転がってって、うん、出た目の分だけマスを移動させていくんですが、うん、完全な一本道ではなくて、途中で分岐があります。うん、そこにちょっと選択肢があると、うん。で、自分が振って進みました。うん、で、移動先のマスでなんやかんややりました。ボスが振って、ボスが移動しました。うん、移動先のマスでなんやかんややってきます。っていう感じでやっていって、うんまあ、ゴールを目指すんですが、それだけじゃないのが良くて、
うん、
ヒットポイントがあるんですよ。
うん、
でですね、うん、マスには何種類かあって、まずヒットポイントがあるので、サッシがついてるかと思うんですが、攻撃マスっていうのがあります。うん
はい。
で、これ二つ種類があってですね。うん。全く何にも書いてない空白は通常攻撃として普通に攻撃します。
うん。
で、パウって書いてあるマスがあって、これはちょっと強攻撃が出ます。
うん、ほうほう
なので、サイコロ振って3が出た空白止まったってなると、
うん。
スゴロクの盤の下に、ボスの絵が右にあって、左に自分がいるんですね。
うん。
で、キャラクターの横に、体力ゲージ、人文とかあって、で、うんまあ、その場でアニメーションするんですよ。パンチ打つみたいなね。
うんうん、
そうそう、相手が食らうアニメーションが出て、ヒットポイントが減るみたいなことで攻撃すると。
じゃあそのヒットポイントゼロになればボスに勝てるんですね。
そうなんです。なので、勝ち方が2つあってですね、うんうん、先にゴールする。もしくはゴール知ってなくてもヒットポイントゼロにしちゃう。う
ん、まあ、ヒットポイントゼロにして勝つはわかるけど、ゴールしたらボスは負けたって言ってくれるんですね。じゃあね
言ってくれます。ちなみに、ウィンドウでなんか喋るんですけど。
うん、なんかセリフ言ってましたね。
はい。だから、逆言えば、うん、相手の攻撃を受けすぎると、ゴールする前に負けちゃうってこと
なるほどね。
わけですから、回復マスもありますと。
なるほど。
で、これも2種類あって、僕はですね、茶碗に入ったご飯だと思ってたんですが、
はい、
どうもソフトクリームらしく。
ああ。デザートね。
そうそうそう。まあ、回復1。で、あとホットケーキがあって、こっちが全回復。
おぉ、さすがやっぱホットケーキはね。
うん。
そうやな。
なんで茶碗の飯とホットケーキなんだって思うんですが、ソフトクリームでした。まあ、ここら辺はね、ファミコンの限界を感じるんですけど、うん、あと特殊マスっていうのがありまして、うん、サイコロの出目の分だけ相手を後戻りさせるタイプだったり、
ほうほうほう、
マスに止まった側、その特殊マスに止まった人が一回休みになっちゃう、
ね。ああ、もうスゴロクらしいですね。
はい、うん。っていうのがありまして、はいはい、で最後にその特殊マスの中にバッジっていうのがあるんですよ。
うん、
バッジっていうのはあのパーマンバッジってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
P の形してるやつ。はいはい、あれを使うっていうのがあるんですね。
お
う。で、ここで止まると何ができるかっていうと、
はい、
バッジを一つ消費して、
うん、
消費アイテムなんですけど、
うん、
仲間を呼ぶことができます。
おお。
で、ここで、
うん、
ブービー以外、パーコとパーヤン。
なるほど。
出てきますと。
ここだけですか。これは苦肉の策なんかな。時間なかったんかな、全キャラ使う。
どうなのかわかんないですけど、でちなみにボスキャラがバッチマスに止まることってあり得るじゃないですか。
はい。
どうなるかっていうと自分のバッチ取られます。
ああ、そうか、結構痛いな。
痛いんですよ。
うん、
で、バッチの効果なんですけど、その、うん、まあ、ブービーでやってる場合は1号を呼ぶんですけど、うん、まあ、自分以外の3人を呼んで、うん、
はい、
まあ、そのキャラクターが回復か攻撃か強い攻撃かをしてくれるってこと
なんです。ああ、なるほどね。
はい。で、まあ、ブービーだったらバナナくれるとか、
うん、
パコだったらケーキくれるとか、
うん、
パヤンはちゃんとたこ焼きくれるんですよ。割と凝ってるっていう感じで。
うんうんうん、
だから、そうですね、呼び出したらパコが来て、
うん、
強攻撃で相手ボコボコにしていくとか
。いいですね。
3ぐらい減るみたいな。
やっぱり仲間は強力ってことですね、それぐらいね。
うんうん、で、キャラ固定じゃんどうもないみたいで、
うん、
なんか面によってちょっと変わっちゃうんで困るんですけど、
うんうんうん、
やってみるまで分かんないんですよね。
ああ、そうなんや。
最初、パーヤンって叩く人だと思ってたんだけど、
うん、
なんかたこ焼きくれる時もあるから、
ああ、そうなんや、
うん。固定じゃないんだなと思って。それちょっと困るなとは思ったんですけど。
独特やな。
うん。そうですね。で、やっぱりこう、ちょっと川崎さんは合点がいかないみたいですけど、
うん、
先にゴールするだけじゃなくて、相手のヒットポイントゼロにするっていう勝利条件もあるっていうのが遊んでて面白くて。
うん、いや、それはそうですよね。なんかやっぱ倒したという意味ではこう、うん、爽快感ありますね、そっちの方がね、
うんうん。で、バッチで仲間に攻撃してもらったり回復したりっていうことで有利に進めたいから、うん、その分岐の選択肢でこっち行った方がバッチいっぱいあるなとか。
なるほど。
こっち行ったら回復あるなとかいうの、うん、まあ多少の選択があるんですよ、
うんうん。
その時に自分がバッチいっぱい持ってればバッチある方に行けばいいし、ね、みたいなことができるんですけど、うん、
なるほど、
うん、でそのバッチってどうするかっていうと、
うん、
ボスまでのアクション面の道中で、
うん、
まあ増やせるんですね。
なるほど。
で、ここがちゃんと繋がってるのが、
うん、
まあ、ファミコンのゲームとしてはよくできてるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、
うん、で、ボスまでの道中に扉があってですね、そこに入るとミニゲームが始まるんですね。
は
い、間違い探しとか、
うん、
モグラ叩きとか、
うん、
一応なんか、洗面槽っていう敵みたいのがいて、
うんうんうん、
これが間違い探しを出してくるんですね。
うん、
で、ちゃんと正解できると、
うん、
役に立つ、これをやろうみたいなことしか言って、
うん、
バッチだったり、ワンナップだったりくれる、
ね。ああ、なんかアイテムいろいろくれるんですね。
そうそうそう、そう、うん。うん。で、これが面を進むごとにちょっと難易度が上がっていくと。このミニゲームもね。うん。という感じなんですけど。
なるほど。なんかやっぱりファミコン後期らしく、ゲームシステムがちょっと凝ってますね。
そうですね。
なんかあの、オバキューとか、ハットリくんに比べるとだいぶ、
確かに。
複雑なゲームになってるなって。
うんうんうん。うん、そうそう。で、うん、ちゃんとね、コピーロボットとかも手に入るんで。
ああ、そう。へえ。
確かボス面でヒットポイントマックスになるとか。
ああ、いいですね。なるほどね。
そういうのだったと思うんですけど。
うんうんうん。
あとなんか、サイコロが全部6、5も出たから、なんか高い目しか出てこなくなる。
う
ん、
ああ、それ便利やな。
悪いサイコロみたいなのとかも、
うん、
そのミニゲームでもらえるんですよね。
うんうんうん、
だからミニゲームも、まあ、やる価値があるっていうか、
うん、
まあ、単純に面白いですしね。
うん、
間違い探しとかだけで
も。まあ、その横スクロール アクションの中のまあアクセント的な感じではあるけど、随分毛色が違いますもんね。
そうです。
扉に入るとミニゲーム始まるって、でも、あったか。グーニーズ2とかも 3D ダンジョンあったし。
はいはいはいはい。
なんか、ゴエモンとかもそんなんちゃいましたっけ？
ああ、確かにゴエモンもなんかそういうエンタメ感はありました
ね、
う
ん。ありましたね、なんか。
うん。でもやっぱりワギャンが。
ああ、そっか。そっかそっか。ああ、そっか。確かにね、言われたらまんまですね。
うん。そうなんですよ。
確かにまんまやな。ミニゲームやもんな、あれも。
そうそうそう。
ほんまや。
うん。ボスはしりとりってね。
うん、確かに。
もう、ワギャンが発明なんでしょうけど。
ほんまやな。うん。まんまや。
まあ、そうですね。ボスに負けたとしても、うん、面の最初からやり直しになるんですけど、
うん、
まあ、道中でバッチ集めていこうみたいな感じで。
そっかそっか。
そんなに嫌な気にもならない。
確かに難易度は低そうですね。
低いです。低いです。うんうん、
じゃあクリアしたんですか？
しましたよ。
うん、
買ってきてやってみようって起動させて、
うん、
5、6時間やってたらクリアした。
すごい。
いや、これはね、本当難易度低いですよ。
うん
うん、
正しいですよ。
うん。うん。そうそうそう。
正しい藤子不二雄作品のゲーム化だと思います。
そうです。まあ、不満点があるとすれば、
はい、
空が飛べないことじゃないですか。
そうですね。それ本当ね。パーマンの代表的な能力の一つですからね。そ
う
そ
う、なんでっていう感じはしますけど。うん、
確かにね、
うん。まあでもね、全然まあそんなの忘れちゃうぐらい、ゲームとして普通に面白いし、操作性がいいんですよね。ファミコンのゲームって、操作性が悪くて難しいのっていっぱいあるじゃないですか。
ありますね、確かにね。
そういうことがなくて。うん、
ああ、なるほどね。
うん、そうですね。やっぱりね、ファミコンカセットの藤子不二雄作品で言うと、やっぱ、ハットリくんの悪夢が僕はすごいあって。
ああ、あれ独特ですもんね。
めっちゃむずいっていう。
あ、そう。ハットリくんのジャンプって、
うん。
アトランティスに近いですよね。
ああ、はい。制御できない。
高さが異常に高いのに、横がすごい短いっていうね。う
ん
う
ん
う
ん、全然忍者と思えないですよね。融通の効かなさね。
あの感じ、でも、あれがゲーム性なんでしょうね、あの。
そうですね。
うん。それでも、ハットリくんめちゃくちゃみんな遊んでましたよ。
そう、みんなやってた。あの、手裏剣が、もうビームみたいに高速で出るじゃないですか。
そう。あれはなんか、割り切ってんなと思って。
腹からビーム打ってるみたいで。で、敵の忍者もなんか、ハトリクの半分ぐらいしかないちっちゃいやつが出てきて。
でね、あの、有名なボーナスステージね。
ね。そうですね。そうそう。当時、シシマルが、ちくわ好きじゃないですか。
はい。
あれってチワワだからなんだなっていうのを。
ああ。
はい。
今。そういうことね。
当時あのゲーム遊んでて、ああって思いましたよ。
そっかそっか、それでね。
多分ダジャレなんじゃないですか。
そうね。藤子不二雄らしいですよね。うんうん、そうなるほどね。
うん。とかね。まあ、そんなこともなく簡単なので、パーマンどこかでメイク
を。正しいですよ。
ぜひ遊んでほしいなと。
そもそもね、低年齢向けで藤子不二雄作品選んで作ってるのに難易度高いってどういうことやねんってね、
思いますよね、ちょっとね。そうなんですね。ちなみに2は買ってないんですけど。
はい。
やっぱね、1の方が評判いいんですよね。
でも聞いた感じだと全然同じ感じですけどね。
まあ、スゴロクがなくなってますから。
ああ、そっか、そっか、言ってましたね。その代わり飛べるじゃないですか、でも。やっと飛べる。
多分ね、それがちょっと難しくさせてんのかもしれないですね。
ああ、じゃあよかったんか。飛べないっていうのが正解やったんかな、じゃあ。
かもしれない。
難しいですね、
まあ。答え合わせ的に買ってやってみてもいいんですけど、パーマ面白かったので。
いや、なんか、原作ありのゲーム化って難しいですね、やっぱりね。
そうですね。結構隠れた良作なんじゃないかなと。
まあ、とりあえず本当見た目はね、綺麗だなと思いました。
はい。
で、あとなんか見た感じ、すごいロックマンっぽいなと思って。
ああ、
うん。
確かにね。
ジャンプしてる感じとかね。
うんうんうん。うん、
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、ゴッドメディスンの復刻版をやってまして、はい、前回遺跡に行こうと思ったはいいが、砂漠の敵が強すぎるってことで、
はい、
レベル上げしたんですけど、レベル3つ4つ上げたかな、
すごい
結構すぐ上がるんで、うろうろして、はい。なんかね、女の子が一番上がりやすいんですけど、 一番魔法系なのに一番上がりやすいんですよ。普通逆だと思うんだけど。うんうんうん、僧侶系の子がね、なかなか上がんないので、うん、なんかうまく揃えたいなみたいに、うろうろうろうろしてたら、うん、なんかどんどん上がっちゃって、もういい加減レベル20超えだから探索に行こうと思って。
それは行くところは分かってないんですね、まだ。
あ、分かってました。
あ、分かってた。
一回ちょっと試しに入ったんですけど、
うんうんうんうん、
この遺跡がですね、落とし穴みたいのがあって、入ったら最下層まで、問答無用で落っことされる。
なるほど。で、登っていくみたいな感じ。
そう。だから、うん、それでレベル上げしてたんですね。一回ちょっとリセットしてというか。
そっかそっか。はいはい。
うん、上がってこれないで、ゲームオーバーになりそうだから。まあそういうわけで、地下4階か5階ぐらいまでいきなり落ちてですね。うんうん、だんだん上がっていくんですけど、ここが、滑る床とか、
うん、
その落とし穴があったり系のパズルと
か、なるほど。
挟まってくる面で、はいはいはい、で、敵もそこそこ強いんですが、うんうんうん、この遺跡の中で、
うん、
魔風棒、多分ね、うん、魔を封じる棒。
棒ね。
はい、棒。と、うん、魔風弓、魔風剣っていう、
うんうん。おおお。あ、それぞれのパーティーのメンバーが持つものや。
そう。が、手に入るんですが。
はいはい。
まあ、宝箱があったから開けたらですね、
うん、
グレイブキーパーっていう、
うん、
まあ、ボスが出てきてですね、
うんうんう
ん、こんにちはとか言ってくるんじゃないかな。怖っと思ったんだけど。
このゲームのボス変わってますね、なんか。
多分ね、
うん、
英雄の資質があるか試しに来てるキャラみたいなんだと思うんですよ。墓守みたいな。
じゃあ悪いやつじゃない
んだ。そう、多分そう、うん。絵的にもそんな気持ち悪くないし、普通に兵士みたいなやつなんで。これが出てきて結構強いんですけど、うん、倒すと、うん、まあ武器が手に入るっていうのを、
ね、うんうん、
地上に上がっていくまでの階層で集めていって、
うん、はいはい、
ただこれが手に入れたはいいけど、
うん、
その装備の欄に出てこないんですよ。
あら、ほうほうほう。
だからどういうことかなと思って、
うん、
まあそのサンドマンの街に戻ってそこオサがいるんですけど、
は
い、
うんうん、
その人に言われてきてるから。
うん、
まあ、戻れば、なんか教えてくれるかなと思って、うん、まあ、無事に3つ集めて、町に戻って、オサのオーズに話してみたら、
はい、
まあ、それはこう、闇魔を倒すために必要な伝説の武器。
なるほど。
です、みたいな。
うんうんうん、
まあ、よくぞ見つけてきました、みたいな感じで、言われるんですけど、うんうん、まあ、そんな話してたら、
うん、
こう、サンドマンの一人が下からファーって上がってきて、声かけてくるんですね。なんか急ぎのよう、みたいな感じで。
うん、
で、少し前に分かれたスピーカー王子っていうのがいたの覚えてますかね。
言ってた。
僕は僕でやることあるからっつって言いなくなっちゃった人、
うんうんうん、
から伝言がありますっていうことで、
うん、
そのスピーカー王子の国に行ってるサンドマンから連絡ありましたみたいな感じで、
はいはい、うん、
それが空中要塞の情報をつかんだ、砂漠の山で待っている君たちの世界が危ないっていうメッセージが来るんですよ。
熱い展開。
ね。で、この砂漠の山ってなんだって感じなんですけど、
うん、
その砂漠の中にですね、前回話した回復できるオアシスと、うん、
はいはい、
このサンドマンの街に通じるマンホールの蓋みたいなやつと、
うん、
だからね、船着き場っていうか、おじさんが一人いて、
うん、
ここまで人を乗せてきたみたいなこと言ってる人がいるんですよね。
うんうん、
それと、その英雄の墓と、もう一箇所ね、ちっちゃい森みたいのがあって、
はい、
そこに入っていくと、闇魔たちがなんか集会みたいなのしてるんですよ。
うん、
で、近づいていくと、
うん、その、
いっぱいいるから危ないみたいなこと言って、強制的に、行けないんですよね、
うんうん。
っていうのがあるから、多分ね、うん、そこに向かえばいいのかなっていう。
そうですね。今は行けない場所だったんですね。
うん。
あ、なるほど。
どうもそこで、まあ、スピーカー王子が待ってるんだろうなっていうとこまでですね。
いやー、いいですね、そのセリフ。
うん。
うん。やっとなんか盛り上がってきたな。君たちの世界が危ないっていうのはその王子は知ってるんですね。
そうなんですよね。そう。そうだよなって思ったんですよね。だから人間界があるっていうのを認識している人がポツポツいる。
うん、
あの、 サンドマンのオサもそれっぽいこと言うんですよ。
いや、オサは知ってるでしょ、さすがにね。
まあ、こっちの世界もそっちの世界も救えるはずです、これで、みたいなこと言うんですよね。確か。
ほうほうほうほう。
うん。で、まあ、空中要塞ですよね。だから次は空中要塞に多分行くんだと思うんですよね。
でもなんか終盤っぽくないですか、結構。
そんな気もしますね。
ね。だいたいドラクエでもあの空飛ぶ乗り物出てきたら、もう終盤ですから。
確かにね。うん、確かに。
あれじゃない？結構もうクライマックス近いんじゃないでしょうか。
かもしれないですね。
うん、あ、いや、楽しみになってきましたね。はい。はい。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は藤子不二雄作品のゲームということで、はい、ちょっとね変わったジャンルでお送りしましたけども、
うん、はい、
こういうのも面白いですね。
そうですよね。
ね、ジャンルは意外とこうひとまとめにしやすいですから、うん、まあもっとね広い意味でいくとこう漫画原作のゲームとかね、
うんうん
うん、いうのでいくとガバッとこう広がりますけど、
うん、
ありですね。この辺はまた他でもやってもいいかもな。
確かに、
うん、
ジャンプ系とかでもねそこそこ。
ああ、そうですね。だってもうそれだけでファミコンミニ出てましたもんね
実際。確かにね、うん、確かにそう
ですね。すごいですよね。
すごいことですね。
ね、すごいことですよね、うん、一雑誌だけでまあそれでいくとだからコロコロコミックのゲームとかね、そういうのもありかなと思いますけど、はい。ではね、今回も最後にまた告知をしたいんですけども、
はい、
次回いよいよね109回の方で女神転生の思い出、
はい、
まあ女神転生シリーズという話でやろうかなと思ってたんですが、うんうんうん、もうおそらくね今いただいているコメントの量を考えると、
うん、
女神転生の思い出というタイトルの方がいいかなという気がしてます。
はい。
もう皆さんの思い出紹介するだけでも、十分一本分成り立つんじゃないかなと。
そうですね。やっぱり人気がありますね。
うん、はい、いや、そうですよ。そりゃ、うん。で、私たちの方がね、ほとんど知識がないということなので。
うん。うんうん、
まあ、お便りいただいた上で、ちょっと私たちの方でも、いろいろそれについて調べてね。
はいはいはいはい。そうですね。
コメントもらった中のことを知っとかないと、何にもわからないことだらけなので、
うん、なんか難しいことがいっぱいあります
し、ね、難しい専門用語出されてもねわからないですから、
はい、
そのあたり調べつつなんですけど、うん、なので女神転生の思い出についてですね、
はい、
ツイッターにハッシュタグ BB ブロスをつけてつぶやいていただくか、もしくは DM で、
うん、
あとはブログの右側メールホームからコメントいただくか、番組のメールアドレスの方に送っていただくか、
はい、
どれでも構いませんのでお便りの方お待ちしております。
はい、
はい、
川崎さんって結局どれ遊んでるんですか。
いや、だから言ったじゃないですか、私はだから一番最初のデジタルデビルストーリー女神転生とペルソナ5って言ってるじゃないですか
あ、そうか、最初と最後
でもね、実は最近、
うん、
女神転生2を遊びました。
あ、そうなんですか。
そう、この前ね、東京行った時に、
はい。
いただいたんですよ、カセット。
あ、そうだ、そうだ、そうでした。
で、ちょっと触ってみました。
はいはいはい。はい、
あの、びっくりすることに 3D ダンジョンじゃなくなってて。
あ、そうか。
衝撃でした。
そうか。
あ、そこ捨てるんやと思って。嘘やんと思って。
あ、
普通のドラクエみたいな視点のマップスーって進んでったら戦闘になるっていう、ね、
何やったかちゃんと調べ直さなきゃな僕そこそこそこそこってかちょいちょいつまんでるんですよ。
あ、そうですか。
うん、その川崎さんと同じように無印はやったし、はい、多分シンをやったし、
ああ
とね、まあ今回は外されちゃうけど、うん、ペルソナの初期作はやってるんですよね。
うんうん、
3からやってないんだよな。で、あとね、
うん、
デビルサバイバーかなとか、なんかね、ちょこちょこやってるんですよ。
ライドもやってますよね。
ライド。うん、
だライドはあれメガテンじゃないでしょ、あれは。
あれはライドなんじゃないですか。
ね、だからそれで言うとね、ペルソナ5ももちろん今回外れてますし、
はい、
で、私実は5やった後に5がすごい面白かったから、
うん、
プレステ2の3と4を買って遊んだんですよ。
あ、遡ったんですか。
そう。だから最後までやってないけど、ちょっと触ってみたんです。
うんうんうんうん。
でもそれも女神転生ではないですから。
うんうんうん、
女神転生シリーズっていうことでは本当に私は最初のやつと2ね。はい、うん、
はい。
ぐらいかな、本当に。
うんうん、
まあ、なので全然わかんないですよね。
最初だと結構やったんです
よ、ね。やりましたよ。私も裏もやりました、裏モード。
あ、すごい。無印はかなりやったんです、ね、
そうそう、無印ってあのクリアした後、うん、エンディング見て、うん、最後ジエンドって出た画面を5分ぐらい放置しとくと、
うん、
そしてかなんか出て裏面になるっていうか、
うーん、
いうのがあるんですよ、あれちゃんと。
そう、知らなかった。
ああ、そう、
うん、
そうそうそう、確かそういう
なんか、
うん、
オープニングかなんかに怖い画面があるみたいなのもメガテンでしたよね、
うん、それはそうあったけど、それどれやったかなな
んかありましたよ、
ね、1作目じゃないよな多分。
うん、なんかあります
ね、あるある、あのメガテンはその怖い話とも結構つながってます
ね、ね、うん、そうなんですよね、うん、そのメガテンでそういう話があるっていうのが面白いなと、
ね、そうですよね、
うん、
やっぱ日本人からするとね、悪魔イコールお化けにつながらないんですよね。
うん、確かにね。
アメリカ人はね、逆にね、ゴーストは怖くないんですって。
ああ、
デビルが怖いんですって。
ああ、そうなんだ、うん、
だからアメリカの映画ってゴーストって可愛かったりとか友達多いでしょ。
あ、確かに。
うん、でも デーモンの方が怖いんですって、アメリカの人は。
そうか、それは文化というか宗教
の差ですね。そうです、本当にその差。
なんかね、うん、そのいわゆる幽霊屋敷みたいのも、うん、ホテルとかにして、うんうん、割と高い値段で泊まるようになってる。
で、ゴーストっていうのはあくまでも生きてる人たちの延長として考えてるらしくて、
あ、
それは死んだんだからゴーストになっているよ、その辺にっていう感覚らしいんですよ。
うんう
ん、でも悪魔っていうのは人の弱みにつけ込んで、
うん、
人の心を惑わすから怖い。
なるほどね。
うん、この辺があるからメガテンがね、
うん、
悪魔だからその階段とつながるっていうのはピンとこなくて
あ、
むしろその源平東魔殿の方がそういうこと起きそうやなと思って
まあね、結構ね、都市伝説扱うから、
うん、
女神転生
し、ね、ああ、そうかそうか、
うん、結構こう現代妖怪みたいなものがね、うん、敵に使われてたりするじゃないですか。
そうですね、
鹿島さんとかね、
うんうんうん、だからその辺含めて、あ、そうですね、だこういう話をメガ展開でしたらいいんですね、だから
ね。なるほどね
一足早くそういう話になってしまいましたけど、なのであのお便りの方ね、
はい、
あと1週間になると思いますけど、
はい、
いただいたものに関してはできるだけ紹介したいんですが、結構たくさんいただいてますので、
はい、
おそらく中からいくつか選んで紹介する形にはなると思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。